宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第20回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？お肌の乾燥、肌荒れが気になる季節ですね。宮永は両親おすすめの化粧品っていうのがありまして、それを使ってるんですね。で、その買い方っていうのが、まあ、定期購入で、なんて言ったらいいのかな、ポイント制を思い浮かべてもらうといいと思うんですけれども、例えば3ポイントあるとしたら、1ポイント分の商品と2ポイント分と3ポイント分の商品とってあって、で毎月3ポイント分なら3ポイント分選べるわけですよ。で、組み合わせもね、自分で頼んで、例えば化粧水とクリームとパウダーとっていう月もあれば、3ポイント全部使ってこれ1本で大丈夫みたいな、その高機能美容液みたいなのを使うこともあるんですね。で、先月なんですけど、宮永の母からこういうメールが来たんですよ。おはよう、11月セラムがバージョンアップになるよ、楽しみですっていう文章とともに広告の写メが付けられてきたんですね。で、ちょっと説明をすると、このセラムっていうのが今言ってた、そのこれ1本で大丈夫な美容液なんですけれども、宮永はそのセラムをですね、11月頼んでしまったんですよ。なんで頼んでしまったっていう言い方になっちゃったかっていうと、その広告の写メを見たところ11月18日発売って書いてある。で、その11月の商品の配達っていうのがだいたい10日から15日ぐらいの間に来るんですね。ってことは18日に発売じゃ、新しいやつじゃなくて前のが来るって思うじゃないですか。だから宮永は母に返信したんです。うわー、しまった、そうなんだ、じゃあ11月違うの頼んで次にすればよかったで送ったら、その宮永のメールに対しての母からの返信がですね、11月セラム？はてな。頼んでないの？びっくり。古いのもうないから新しいのが来ます。顔をこすらないように。この顔がなぜか顔文字。で、優しく付き合ってね。で、猫の絵文字。うん、まあ、後半はいい。とりあえず顔をこすらないように優しく付き合ってね。これはよく言われるんですね。宮永がこうすぐゴシゴシしたがるので、そこはいいとして。セラム？頼んでないの？多分これびっくりとはてな逆だろうとか思って、で、まあ古いのもうないから新しいのが来ます。ん？新しいのが来ます？いや、うん、そうなんですよ、宮永んちは古いのがなくなったから新しいのを頼んだんだけど、どういうこと？と思って、後日電話で確認をしたらね、そのバージョンアップするから前の製品はある程度でも作るのをやめていたらしいんですよ。で、その前の製品がもうなくなっているから前倒しで作っていて、で18日発売だから、新しく買う方とかそういう方は11月18日まで待ってもらうんだけれども、その定期購入で毎月買っている人には前倒しで11月からもうその新製品が届くよっていうことを言いたかったらしいんですよ。わかりにくくないですか？だいたいね、ちょっとね、宮永が思ってることがあるんです。ママからのメールはわかりにくい。だって開業しない、意味不明な顔文字がたまに来る、もっと言うと意味不明な絵文字が混じってる。で、最後のその絵文字はね、なんとなくわかるの。宮永も携帯使ってさ、メール打ってるとさ、言葉を入れたら勝手に絵文字に変換されちゃうことがあるじゃないですか。だから多分それだろうなって思うんだけれども、ただその絵文字の組み合わせが何を表現してるか、言葉の方を思い浮かべられない時ってあるんですよね。だから、どういうことだこれはみたいな感じで、こう前後から一生懸命考えて気持ちを読み取るんだけど、じゃあ何？メールの絵文字は意味じゃなくて心を伝えるイラストってこと？メールってさ、短くわかりやすくさ、やり取りする道具でしょ？もうさ、宮永は訴えたい。わかりやすく書こう。そして開業しよう。皆さん、訴えてみませんか？というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商会と 小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけで改めまして、宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
今週宮永が気になってしまったのは何かと言いますと、冬至の書き方なんです。ちょっと季節外れですよね、普通考えたらね。冬至、かぼちゃを食べる冬至ではなくって、答えるにやめると書く冬至、卒業式とかで卒業生代表が読み上げるあれです。そう、なんで冬至の書き方が気になってしまったかと言いますと、来たる11月18日、あ、さっき話してた化粧品の発売日と一緒ですね。化粧品は関係なくて、11月18日に宮永が教わっている流派の鍼灸式があるんですね。その時にみんなで集まってお免状をいただいたり、ご参会、お昼ご飯を食べる会とかを開いて、で鍼灸したことをお祝いしていただいたりする式典があるんですけれども、その鍼灸式でですね、宮永の兄弟子が今年冬至を読むことになったんです。というのは、冬至を読むのは人に教えても大丈夫ですよ、あなたは一人前になりましたよ、みたいな位があるんですね。宮永のところだと現代花の正教授っていう資格だったりとか、あとは、お聖火の方の師範だったかな、全然宮永そっちはやってない、まだやってないので、師範だったと思います。そういう名前のね、資格があるんですね。そこまで行くと一区切り、あなたはもう人に教えても大丈夫ですよ、一応、まあ、昔で言う免許改伝とかそういうのなのかな、うん、わかんないけど、なんかそういう位になるので、一区切りということで、冬至を読んで家元先生とか自分のついている先生にお礼を申し上げるですよ。で、その冬至を兄弟子が今年読むことになりまして、で一生懸命ね、事前にその文章を用意してっていうことをされていたんですね。まあ中学校とかね、そういうところもそうだと思うんですけれども、一から自分で書きなさいというよりは、だいたい代々こういうことをやってますよみたいなのを教えていただいて、でそこに自分なりの言葉を入れて書き換えて、で準備するわけじゃないですか。で宮永は、まあ、今までの人生で冬至を読むようなことになったことがないので、見たことしかないですけど、筆でさ、冬至って書いて、なんかこう和紙をさ、くるくる丸めたみたいなやつにさ、長いこと書いてて、最後に自分の名前書いてみたいなこと、それを見ながら読むんだよね。うん、なんかちょっとワクワクした。宮永が読むわけではないんですが、ちょっとワクワクしましたね。うん、その紙を準備するのに、もうだってお習字だよ、お習字の筆なんか多分ね、小学校以来握ってないと思う。中学校ってあったっけ。高校はね、書道を取らなかったから、音楽だったからやってないのはわかる。でもね、なんかもう墨を使うとかって絶対なんかもう宮永の中で、小学校にやったぐらいなイメージ。それを使って書くわけじゃないですか。でね、その書く時の注意事項で、 先生が点とか丸の句読点はつけませんよ、段落を変えても一字下げませんよっておっしゃったんです。え、なんでですかって宮永は聞いたんですが、先生はそういうものなのですっておっしゃって、それ以上はあの兄弟子のね内容についてまたお話を始めてしまわれたので、そりゃそうですよね。だってその時間は兄弟子の答辞を書くための勉強の時間であって、宮永の質問に答える時間ではないので、そうなんですけど、気になってしまって気になってしまって、どうして答辞は句読点をつけないのって思って調べてみたんです。パソコンに答辞の書き方って入れて調べたんだけれども、なんか全然句読点のこととか段落のこととか入ってなくて、ってかそもそもその当時の紙の書き方のことってほとんど書いてなくて、内容とか季節の挨拶とかそういうのばっかり出てきちゃって、でどうしようって思ったんだけれども、もう一回ね今度はね検索の時に当時句読点つけないとか、なんかそういうふうにいくつかこう言葉を入れて検索したら、まあ、とある症状のサイトが出てきまして、そこでようやく宮永の求めている答えを見つけたんです。確かにね、症状もそうなんだって。表彰状とか感謝状の文言には句読点をつけませんよ。句読点っていうのは文言の理解を高めるためにつけるのが一般的ですが、そういうその表彰状とか感謝状ではつけないのが慣習になっています。で、理由がね、文部省発行の公文書の書式と文例とか、観光庁の表彰状や感謝状作成の書式マニュアルにおいても句読点をつけないと明記されていますと。で、句読点をつけない慣習のあるものは、表彰状、感謝状、あとは認定証、卒業証書、修了証書、お免状、許可証、辞令、訓示、まああとはね、年賀状、暑中見舞い、詫び状、回想御礼状とか、そういう挨拶状で、あと祝辞、弔辞、式辞、答辞、国辞、記念碑などの碑文。そうなんだ。多分ね、宮永ね、今までね、年賀状にめっちゃ句読点打ってたよ。で、なんでそういうものには句読点をつけないのかっていうのがね、もともと日本で用いられてきた毛筆で、あとは宮中行事とか天皇陛下とか将軍とか、そういう命令書も含めて、あらゆる書き物の文面には句読点をつけない慣習があったんだって。で、まあ文脈が分かりにくいなーっていう時は、こうちょっと一字開けて、ここはこういう言葉ですよってやったりとか、改行したりしていたんだそうです。で、明治に入って欧米の文化や習慣が入ってきた時に、あの欧米の句読点のカンマとかピリオドの導入が検討されて、で日本式の句読点の点とか丸が統一表記を決められたりしたんだって。まあだから新しいんだね。新しいって言っても、まあ明治なんてさ、宮永の人生からすればずいぶん昔だけど、日本という国の歴史的に言うと新しいんだね。で、その感謝状とか表彰状っていうのは、相手を敬って手渡すものなので、従来ついていない句読点を改めてつけるのは相手を見下すことになる。句読点つけないと読めないでしょっていう見下した気持ちがあるっていうことになるので、目的からそぐわない。だからあの感謝状とか表彰状っていうのは従来通り句読点はつけないことにしたらしいんですよ。そうなんだ。ってことはあれかな、あの相手を敬って出すようなものには点とか丸をつけない方がいいっていう考え方になるのかな。だってそうだよね、点とか丸とかつけまくってたら、あなた点とか丸とかつけないと読めないでしょっていう気持ちになるっていう意味なんでしょ。だってそれ、どうしよう、今までめっちゃつけてたよ。でもさ、読みにくいよね、基本的にはね、ついてないとね。特に長い文章は、年賀状のさ、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますぐらいだったら、逆についてなくても大丈夫かなって思うので、そっか、今後宮永がそういうお礼状とか おはがきとか書くときには句読点をつけないっていうことを思い出してみようと思います。段落の一字下げも同じことなのかな。見づらいでしょ、見づらくなってたらあなた読めないでしょっていうことなのかな。段落についてはちょっと誰もね何も書いてなかったんだけど、うん、でもそういうことなのかな。へえ、そうなんだ。なんか小学校で句読点とかさ、段落とかさ教えてくれるときに、いや小学校だと混乱するかもしれないから、中学校とか高校でもいいから教えてほしいかもしれないな、これ。というわけで今週は冬至の書き方、なんで句読点をつけないの？ということについてお伝えしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第20回、いかがでしたか。
なんかついてないものを改めてつけるっていうと心遣いなのかなって思ったのに、相手を見下すことになっちゃう。あー、そういう考え方もあるんだ。まあ大きなお世話っていう言葉もありますしね。人の受け止め方っていろいろですね。というわけでですね、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法って、カーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に
明日こそは